新思考有録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさんです。
どうもこんにちは、
はい、言いたいことがたくさんありそうですね。
ありますね。だから言ったら、
うん、だから言ってんだろ俺が。
そうですよね、はい、今年に入って、うん、安倍さんが26回やったことって何だと思います？
49回は任命説、うん、責任は俺にあるじゃないの、
うん、
26回、うん、49回はそれだ
と。外交じゃないよ、
うん、内政で
今年、
うん、26回、
あ、国会でヤジ飛ばした、
うんうん、その数ですか。
それだけ飛ばしてんだ。
26回はどうしようもないやつだろ、うん、こいつ。
昔ってさ、そんな首相いた？
いないよそんなの。
いなかった
よね。どうしようもない首相だよ。どうしようもないよ。だ、何が憲法審査会だ、やめろバカとか思います。
黙っていられないのかね。
っていうかね、弱みが、うん、バンバン疲れると、うん、森友かけんときもそうだ。
かけの問題出てくるとすごいよね。
すごかったでしょ。
ああそうなんだ。
あれと同じ、触れられたくない話題が出てくるとやじる、う
ん、分かりやすいんですよ、うん、今非常に苦しいっていうのがよく分かる、うん、
なるほど。
分かりやすい、はい、なんで苦しいかって言ったら、うん、まあ、例の、うん、民間英語試験の導入じゃないですか、
うんうん、だって思い出しちゃうもんね、かけ問題のこととか。そうそう。
でこれはね、うん、やっぱりね、下村博文、うん、元の文科大臣と、うん、はい、うん、現文科 大臣の、うん、萩生田、
うん、
この2人が、まあ、主役ですね、
うん、
そうです。
でひどいわ、もう腐ったみかん箱だ本当に、う
ん、ね、下村さんがさ、あそこの民間の会社とすごい仲良かった言ってるし、うん、そこと仲良かったらもう出てきちゃってるよ、ね、
何が民間会社だ、新聞でも出てるじゃん、ベネッセってなんと、まあ、3400万の個人情報を漏らしたベネッセだ。
もう先生、ベネッセって言うたびに唾が飛ぶから
ごめんごめん。
で、もともとその下村文科大臣、
うん、元、そうですね、
元、はい、それがこの民間、英語の民間試験をこう
導入した、
導入してきた、
うん、で、まあ、その、
うん、導入してきた。
その話題になったのは、うん、下村氏が金に汚くて、うん、週刊文春でバンバン叩かれていて、うん、白友会っていうのがもともと政治団体としてはこう、うん、認可されてないね、うん、公認団体でないのに、そこからどんどん、うん、なんていうの、うん、献金をね、うん、下村向けにやってると、うん、で白友会の中に実はベネッセの、うん、教育総合研究所長と理事とか、うん、それから元の社長の福島康っていう人が、
う
んうん、講演会に入ってると。
あ、そうな
の。頻繁、うんうん、だからもう一体化してんじゃないか、癒着してんじゃないかっていうふうに指摘されてるんです、うんうん、
絶対してる。だって急、すごい急成長だもんね。
そうそうそう。で、うん、しかも、
まあ、絶対とは言えないと思いますけどね。
英語の模擬試験をやってる時に身の丈発言で問題になったのは、うん、まあ、受験料が非常に高くて、うん、経済格差の問題になりますよと、うん、それから地域格差があって、うん、試験場がないから、うん、もうそういう意味ですごい国単があるっていう格差問題っていうのが問題になったんですけど、うんうんうん、さらにいろいろ国会で明らかになったのは、うん、リスニングテストで、うん、その非常に何て言うんですか、うん、公正さがない、
うん、
公正さっていうのはどういうことかっていうと、まあ、単に受験をもう監督してるだけじゃなくて、うん、アルバイトが採点してたりとかさ、うん、そういう問題が出てきちゃって、うん、アルバイト依存でやってるとコスト重視でね、
うん、ただ下村さんってさ、昔、ね、貧しくて新聞配達して
苦学してとかって、
でそういう、ね、そういう方でいらっしゃるのに、例えばこの民間試験にしたって1回かかる費用が2万円以上かかるのを、これ誰が見たって何回も受けた人の方が得に決まってるじゃない。
だから、うん、まあ、人間の品性の問題でしょ、クズでしょ、はっきり言えば
クズだと思うんですけど、
そういうかあれの
クズじゃなかったら何
なの、お家なのになぜそういう試験を導入したのかがなんかよくわからない
んだけどね。
下村さんって
さ、うん、都議会選の前に、うん、何だっけ、文春で何かで載って、うん、その説明をきちんと都議会選後にするっつったけど、うん、そのままするにして、
う
ん、何 の問題だっけあれ、金の問題だったよね、
うん、なんかあったね、
う
ん、
そう、あの、うん、問題になってるのは、うん、このその英語の民間試験のやり方とか、うん、あるいは記述式問題の採点の仕方、うん、それを一括してベネッセが引き受けたとかっていうこともあるんですけど、もともと制度として、うん、大学入試の制度として非常に問題があるところと、うん、そのベネッセが絡んでるっていうところで、うん、いろいろ問題になっちゃってるっていうことなので、やっぱり制度としてやっぱりこれひどいです
ね。いやいや制度もひどいんっていうこともあるけど、うん、ベネッセっていう企業に、うん、あの元 文部科学省の事務次官が2名天下ってるんだ、うん
う
ん、
はいはいはいはい、英語検定に関すること
ですよね。下村博文のもとに講演会でやったらパーティー行ったりなんかしてる一方で、うん、文科省の事務次官が天下ってて、それで民間試験を導入して、うん、多くの授業あの受験生に格差をもたらすなんて最低じゃん。
なんかさ、
教育を食い物にしていいのか本当に。
あの金子さんや室井さんの話にあんまり乗っかるのは僕も立場上よろしくないと思いますけど、はい、最悪のシナリオとしてはそのベネッセありきでこの制度を設計したとなれば本当に問題で、
うん、いやさ、ええ、なんで大学でさ試験を担当している教育、うん、あの教員もいるわけじゃないですか、うん、英語の教員も、はい、で公平性を保ちながらいろいろやって、うんうん、確かにね、うん、ヒアリングでとか、うん、そのなんだただ単にライティングや、うん、あのリーディングだけだと、うん、リスニングはやってないとかね、うん、そういういろんな問題、
ね、4技能はね、
うん、問題はあるけれども、はいはい、あるけれども、うん、こ試験っていうのは、うん、公平じゃなきゃいけないし、うん、誰もが、うん、あの客観的でなきゃいけないし、うん、そのために大学の予算を割いてるわけじゃないですか、うん、そこにわざわざ自分と関係のあるやつに大量にその試験を、うん、あのなんて言うんですか、
発注するっていうことですね、
発注しちゃって、しかもそれが民間の企業の論理でアルバイト依存でやってるなんてことになったら、試験っていうのは何なのになっちゃうでしょう、うん、試験受けさせてるのかっていう、うん、本当に見て公平かどうかっていう、
いやだからどう普通に考えてさ、例えば各大学が受験生取るわけじゃん、うん、だったら全国共通でやるのはさ、うん、まああの分かんないけど50万人が受けるんだったらここはマークシートにしといて、うん、マークシートで選抜したものを各大学がこう取もう一回自分の大学の試験問題を出してやれば普通にいいなと思うんだけど、うん、一番最初からこうなんていうのマークシートじゃなくしちゃって、しかもそれをアルバイトの人が
採点する可能性が取れないと、
さっきそれさテストだけじゃないでしょ、うん、だから模試だってお金になるし、
う
ん
う
ん、
教材だってそうですよね、
ちょっとひどすぎると思うのは、だから現文科大臣の萩生田氏も、うん、はっきり言ってこのクズだわ。
だって
表現はちょっともうちょっと柔らかくしましょう。
2014年、
人間性の問題とはちょっと、
いや2014年に、
でその前にさ小泉改革があったとかね、いろんなのあって社会全体の話よ、うん、民間にできることは民間にしようみたいな、ね、小さな政府をこう総合したわけじゃない、ね、それでいろんな流れの中のにもねこういうことも入ってるのかなと思うわけよ。でも小さな政府にしちゃいけないところはあるわけじゃない。
そうそうだよ、
国が教育はね、
教育は特にそうだし、ね、
国がここは本当は国がお金をかけなくちゃいけないところなのに、うん、今まで国がお金をかけないからこう全国のお父さんとお母さんとかも必死になってこう子供に教育をこう注いだわけでしょ。
だけどさ、確かにね、うん、教育が歪んでるかもしれないけど、うん、最低限公平であるとか、うん、お金やいろんなね、うん、あの差でさ、うん、地域住んでる地域の差で試験に受けられないとか、うん、特定の条件が悪いとかいうことあったら、うん、ほとんど、うん、国民が平等に受ける、うん、あの教育を受ける権利そのものがね、うん、もう侵害されるのと同じじゃない、うん、それを第一に考えなきゃいけないのにね、うん、それを公然と無視するようなやり方、うん、身の丈なんてもうとんでもないよ、うん、そういう感覚はね、僕はまあ大学にまあなんか職をもらってたせいかもしれないけど、もらってるせいかもしれないけど、ちょっとひどすぎるかなっていう。
これ今見直しになってるけど、どこまでどう見直すの？
今のいやだから下村が、下村は萩生田が絡んでるものは全部白紙撤回だよ。当たり前じゃん、そんなことは。
金子さんのご意見ですよね。今のところ英語の民間試験はその白紙に戻して制度設計を1年かけてやるということで、それからあの記述式のその国語と数学の採点に関しては非常に問題があって、でさっき金子先生がおっしゃっているようにそのベネッセに一括して委託するのがいいのかどうかっていう問題があるんですけど、とりあえずもう2020年4月からその制度が進むということになってるんですけど、立憲民主党とかはそれを変える法案を今国会で出そうとしてるっていう、まあ、これから議論がその国民の間でこれはひどいっていうのがまた盛り上がってくれば、
ひどいってのはさ、確かに今言ったような、あの理由だけど、やってる人物がその教育にふさわしくないんだもん。
いやいや、まず制度の話からしましょう。
いや制度もそうだけど、
受験生にとって大事なことは制度だから。
なんでそういう制度を作ってるかって言ったらね、例えば愛知なんだっけ、トリエンナールの補助金を、あの不交付にするとか、思想信条で差別するかもしれないじゃん、地域や経済の格差と同じじゃないですか。そういうことはもう放送関係でも、放送法関係で脅迫をするような発言を2014年選挙の時もやってるし、加計学園の文書に関して文科省が暴露したね、あの文書で10月21日のなんだ、あの官房副長、長官時代のね、そのなんだ、あの
官邸は本気だみたいな、
その文部科学省とかね、
官僚のメモですよね、
総理のご意向はもう締め切りがあるとかね、
今になってあの私の名前が使われたみたいなこと急に言い出したわけですよね。
そうですね、だから、ああいうようなこと
ただね、
行政上の公平さみたいなのがない中で、
ただね、今どうしようとしてるかっていうと、あれだよね、あの自民党の世耕さん幹事長、この問題は文科省事務方の制度設計の詰めの甘さが原因だって言ってるわけだ。で、菅官房長官は文部科学省と民間試験団体の連携調整が十分でなかったって言ってるわけだ。柴山さんは見送られたのは円滑な実施に向けて取り組んできた関係者にとって意外であったって言ってるわけだ。これ自分たちのせい、
待ってくれ待ってくれ、はい、菅官房長官はカジノでちゃんと制度設計してんのか、世耕は関連マネーを還流してさ、キックバックして受けてるの、
全部これで、あの愛知トリエンナーレの交付金をなくしたのも、萩生田文部科学大臣は文化庁がやったって言ってるんですよ、文化庁の長官は私決裁してないって言ってるんですよ、官僚が勝手にやったって言ってる、みんな責任逃れして一緒にどんどんどんどん押し付けるっていう、
片っぽは官僚に押し付けてるし、ね、官僚の方は官僚だって言われたことやってるだけだって言うだろうしね。
いや僕ね、思うんですけどね、教育が、その特にね、中越沖地震以降ね、あの学校建設が最大の公共事業になってたり、それがだんだん、あのいろんな意味で政治の腐敗の原理になってるし、原発再稼働をやった途端に安全対策であれが関連マネーになったりするじゃないですか。こういう体質みたいな、腐ってる体質みたいなのが次々とその安倍官邸の中ので次々と出てきてる状態ですよ。菅原あの経産大臣から赤
尾、先生は今日激しかったけど、で許せないのよね、先生って真面目にやってたから、教育っていう分野でも、そういう風なデタラメなことをするんだっていう
のは、ね、ていうかさ、子供
一番大事な、金子勝さんの一番大事なところに触れちゃったわけ ね、 これね、
そうそう、教育って子供や青年がね、基本的にそこを自分たちが人格を投影しながら、あの旅立っていくわけじゃないですか、そこのとこがさ、フェアじゃなかったらさ、社会に成り立たないから、そこはやっぱりあの、僕はちょっと言い過ぎだかもしれないけど、僕は絶対ね、
だって先生、萩生田さんのせいで50本は抜けたよね。
あ、すいません、それは大変なことだ
これは許せないですよね僕は。
はい、分かりました。髪
の毛抜けたことじゃないですよね、はい、
ありがとうございました。大竹紳士交遊録、毎週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。